はい、今夜も乾杯しましょう。
はい、乾杯。
いただきます。
うん、
8月入りましたね。
はい、ね、
真夏です
ね。真夏、この業界、お二人の業界はお盆休みとかどんな感じですか、うん、順番に取ったりするんですか。
僕の業界ってゴルフのことですか。
ゴルフとか服関係、う
ん、僕はお盆も別に関係ないんで、
うん、
年中無休なんで、
うん、なんかでもそうね、バラバラに取るの増えたね。
あ、そうなんですね。
あ、そうね、お店の子たちはバラバラに取ってるのかな、
うん、あ、そうですね、サービス業ですもんね、お店の方は、
う
ん、
本社っていうか本社はやっぱり2日間ぐらいは、
うん、
あのみんな休むっていうのがあって、
う
ん、
あ、そう、
あとはこうずらして休んでるかな。それぞれになってきてるね。
まあでもなんか休みね、みんな一緒のとこ取ったら小虫高いし、
そうそうそうそうそう、
大変よね、
うん、だからそういうのがあるんじゃないかな、
ね、
うん、
だいぶそれは多分そうなってるんだよ、世の中。そのなんかこうね、
そうね、
工場とかそういうね、そういう設備系のところはね、うん、あのまとめてて休まないとね、うん、いけないから、どうしてもそうなるんだろう。
連携がね、もうあそこを休んでたら、
あいつおらんかったらここで止まってまうやんみたいな、
そうそうそうそう、ね、そうなったらね、うん、もうみんな一緒に休んだ方がええやんみたいな、
ね、いうことだと思うよね、うん、だからそういうのはあれだけど、まあサービス系のとこはもうやっぱりね、
うん、
ばらけて休むなってきてるよ、なんかね、
うん、ね、今年特にね、カレンダー的にはどこにお盆休みを移動するかっていう、
そうなの、
微妙な感じ、
あ、
うん、だからどうなんかな、
これ どうなん、どういうふうに休むの、11から15みたいな感じの、
何をもってお盆なんですよね。
そうね、そ、難しい、難しい、
なんでしょ、お盆っていつなん、15日のことなの、
なんかだいたい13からみたいな、12、13、14、15ぐらいまでをお盆、
8月第3週な感じが、
うん、
ああそうかそうか、
うんうん、
勝手に、
うん、
勝手にね、
そうなってるもんね、
11、12、
う
ん、
そうそうそう、ね、聞かれるとわからないですね、うん、お盆ってどこからどこまで、
うん、地方によっても違うのかな、
違うと思います。
あ、そうなん、
うん、
へ
ー、だって霊をこうお迎えして送るとかね、
うん、
言うから、
うん、
そのやり方も違いますよね、
うん、違うね、
うん、
違
う、
確かにね、
基本は13から16じゃないかって、今
の
ディレクターが、
なるほど、
ね、そうそう、送り火とか、
うん、そうね、
迎え火みたいなね、川になんか流すとかもある、
まあ、仏教のまあ、
う
ん、あれなのかな、
そうですね、
風習なのかな、
そう
ね、そりゃそうやね、
うん、
なるほど、その死んだ人が戻ってくるってことな、
そうです、そうです、1年に1回、
うん、
それを
お迎えして、
お迎えして
送り出す、
また送り返すと、うん、まあそうやって忘れないようにしようというような、
そうやね、
そうそう、そうですね、
坂田君もそんなあれな、お盆とかやっぱり帰ってくるわけ、
そうね、なんか送り火に対しての重要度が高いんだよね、う
ん、
うちの、
あ、そうなんだ、
おともおかんは、
うんうん、
でなんかそのなんか杖になるような棒とか、
うん、
なんかいろんなものを、うん、
お供えしたものとかね、
そうそうそう、袋に入れて木の皮になんか、
うん、
不法投棄、
その言い方
こら
そういう業者があるんですか、
いや木の皮
普通に、
なんか
でも昔は多分そうでしょうね、
そうそうそう、
今まとめてお焚き上げとかしてくれたり、
あ、そう、
いろいろお寺お寺とかであったりしますけど、
うんうん、ダメだよ
今、あかんの、
今は
そのまま青岸に持っていったらいいと思う、
うん、ちょっとな、青岸、まあまあいいか、お焚き上げか、
そうだね、
うん
うん、ああそう、
そうです
よね、あ、そうだ、う
ん、
あった、
ありますね、うちも、
僕そんなないな、そんな、その川に流すみたいな、
本当、
うん、火を、うん、
火を
炊きますよね、
火炊く、
うん、ね、迎える時も
カンカンカンカンカンカンってやって、そ
う
そうそう、う
ち割とじゃあ簡略派やわ、なんか提灯みたいなのこう回ってる気がするけど、走馬灯っていうのあれは、
あ、あるね、
うん、
あとなんかこう
あれは仏壇のところですね、
そうそうそう、
うんうん、
そのカンカンカンはどこでやるの、
玄関先、
玄関玄関、
そんなしたことないわ、
うちここだよって教えるんですよね、
そうそうそう、それは宗派によるんだろうな、うん、きっと、え、何宗、家の
すぐ出ない、そうで
しょ、うん、分からん、
え、お題目なんて言う、
え、生阿弥陀仏でしょ、
生阿弥陀仏だったらじゃあ浄土真宗か浄土宗だね、
うん、浄土宗、うん、
そう、どっちかどっちか、
でもそれによってもお寺さんによって違うんだよね、
そうやと思う、そうやと思う、あんまり分かってないです、
うん、
でも、
うん、
先祖の皆さんには、うん、ありがとうございますと、
うん、
いう気持ちは、
まあね、
はい、素晴らしい、
素晴らしいよね、
本当そう、
大事だよね。
あの映画リメンバーミー見ました？ディズニーの。
見てない。
あれを見るとなんかお盆ってこういうことなんだなって、なんか
リメンバーミーってなんだっけ、
あのメキシコを舞台にした、
見た見た見た見た見た、
うん、だからあの毎年そうやってはあの写真を飾ってもらって、ね、お供えをしてもらったら、そうそうそう、天国で、うん、あ今年も
みんなやってくれてんね
やみたいな、ね、そうやってありがとうで帰ってくるんですけど、うん、もうそれすらしてもらえなくなったら本当の意味で死ぬんですよ。
そうそう、
誰からの記憶もなくってなくなって二度目に本当に死ぬっていうお話なんですよ。
アニメ。
あ、なるほど。
あの、で割とお子さんも見るよね。
うん、そうそうそう。
知らないわ、曲とかも存在すら。
7、8年前、10年ぐらい前。
結構ねブームになりましたね。泣きます。うん。
マジか。
家族で見に行ったら。
あ、そう。
うん、よかったですよ。
これなんか
ディズニー。
ディズニー。うん。ですよね。
飛行機で見たけどなんか。泣いてもた。
あ、CG。
泣きます泣きます、うん、あれは。
いや普通のアニメ。
普通のアニメ。
親子の絆だったりとか、
うん
ね
う
ん、
そうそうそう。
子供も夢中になれるし。
そうなんや、ねうん。じゃあちょっと気にしてみて。
途中の音楽もかっこいいし。
う
ん
う
ん、
あ、そう、
うん。あれ見るとあなんかお盆のことすごいね。うん、
え、アメリカの映画けどお盆のことを扱ってるわけ？
向こうでいう、まあ、死後の世界。
ああそういう意味
での描き方が、ああ日本でいうお盆だなっていうのがすごいストーンって落ちるんですよ。だから大切に写真を飾ってお供えしてお参りしようって思えます、
ね、メキシコのストーリーやね、
うん、ディズニーですね。そうそう、メキシコの。
なるほど、
うん、
え、見てみよう、
うん、
そ
う
か、
いいですねあれはね、
うん、あのなんつうの、スカルを花で使う、
そうだね、
あの
死者の祭りから、
そうそうそう
そうそうそう、
ソロ映画なのね、
うん、
へ
そうなんです。
なるほどね、面白そう、見
てみ
よう、うんうん
うんね、覚えててほしいだけど忘れてほしいよ、僕も死んだらあんまりそんなずっと怒られるの。
あ、そっか、
覚えててほしい、まあ、まあ娘ぐらいはね、
うん、
覚えててくれたらいいけども、その後はまあ別にそんなにもういいで、あんたら楽しんどきって思う、僕は
次の時代を、
ああもうそんなこと、
お墓はそう思います、うん、わざわざ和歌山まで帰ってきて、ああもういない体で考えてますけど、 そんなに、うん、遠いやろう、面倒やろうって、だから心の中で、
心の中ではね、
うん、出会わせてくれたらいいよって思います、
うん、僕結構ね、あのそんななんていうの、宗教とかの熱心じゃないけれど、
うん、
あの仏壇でやっぱおじいちゃんとかにさ、
はいはい、
こう相談事をするというか、
うん、
そういうのはなんか時折したな、
うん、
やっぱり困った時とかにさ、
うん、
誰にも相談できひんことってある、
うん、
なんかおじいちゃんとこう仏壇でこう、
うん、自問自答するのと、
自
問自答、
まあ、自分のとの話なんだけど、
う
ん、でもまあそれは、
うん、
おじいちゃんと向かって、うん、仏壇の前でそれはなんかで助けられたことは結構あるなと思う、うん、自分でね、
手を合わせて、
手を合わせて、
どうしたらいいって、
うん、
へえ、
こんなんなってんねんけどね、みたいなことをこう、うん、心の中で、
うん、
口出したらちょっと気持ち悪いけど、
いやいやいや、
いや、
うん、そうやな、俺分からんな、なんかその自分のことを覚えててほしいのか忘れてほしいのかっていうのは、もっとリアルに死ぬって なんないとわからんから、
そうかもね、そうかもね、
リアルにもう今日か明日死ぬみたいにならんとちょっとわからんかもね。
確かに
今はどっちとも言えるけど、なんか、うん、そうね、わからんかも、
確かにね、うん、
そうですね、覚えててもらいたい生き様をしないと言い切れないところがあるかも、うん、今、
うん、そう ねそうね、
覚えててほしいっていうのはなんかちょっとね、なんか僕はなんか僕は違和感あるな、なんかな、まあ、
まあ、だかそうですね、こっちが願うことじゃないか、
向こう勝手に覚えとかどうかの話だと、
そうそうそうそう、
覚えててほしいってそんなんね、
そう、
忘れないでっていうのは違うね、
うん、
押し付けるもんじゃないと思う、
うん、
そうやな、
そうそうそう、
忘れるよって覚えてるもんは覚えてるやろうし、
うん、思い出す時にいい思い出が出るように、
うん、あ、そうね、
行きたいね、
そうね
そういうことかな、
そうね、
うん、
重いね。
重い。
まあでもね、そういうこと考えるね。
重いね。そういうことか、そういうことを考えた方がいいかもね。
そういう時期、
そういうことだ。答えが、
ね、大事にするって、いろんなね。
そう、感謝も。
まあ少なくともその先祖がいるからまあここにね、
い
る
間違いないし。もちろんそうね。
ね。
その子を申し送りというのはね、
うん、
確実にあるわけで。
皆さんに絶対ありますから ね。
そう。
ご先祖がね。
うん、いない人はいないから ね、
いない人いないよね、
いない人いないから、
これだけはね、
そうです、脈々と命がつながれてきた、なんか尊い曲聞きましょうよ、
尊い曲、
東都
局担当
坂田さん、お願いします。
でもいい曲ね、
はい、
いい曲、
はい、坂本龍一さんのタンゴ、
タンゴ、
いや尊い、
いい曲です
ね、なんかね、うん、ぴったりね話すと、なんかさすがだね、
さすが
いいね、坂本龍一さんもね、うん、
龍一さん、
龍一さんも、
龍一さん大
変だね
失礼しました、
坂本龍一さん、
滑舌が悪いですね、うん、坂本龍一さんもね、
うん、亡くなって、
うん、ねえ、
うん、
忘れることがないぐらいの素晴らしい作品が ね残ってますね。
で亡くなっていろんな番組、まあ、うん、再放送とかされてて、うんうん、この間 NHK のスコラ音楽の学校、
うん、
2010年の放送の、うんうんうん、元 YMO のメンバーの細野晴臣さんと高橋幸宏がゲストに出てたやつを見たんですよ、
うん、
でそのドラムとベースのことを、うん、まあ、解説してたんだけど、うん、モータンサウンドを作った2人のスタジオベーシストに、うん、その細野さんは影響を受けて、うんうんうん、でリンゴスター、ビートルズのドラマーのリンゴスターに影響を受けて、高橋幸宏さんはなんかそういう楽器始めたって言ってて、でそのすごいものすごい研究家じゃない？
そうだよね。三人の研究家だから
ね。ね、でその楽器のズレとか歪みとか、うんうん、そういうのがその音楽のグルーヴを作るっていうのが彼らの、うんうん、まあ、まあ彼らだけじゃないと思うんだけど、
うんうん、
まあ結論、その70年、
うんうんうん、
でそのグルーヴ感を、うんうん、の反抗心からコンピューターサウンドを作ったらしいんですよね、
う
ん、
なるほどね。
ちゃんと正確なリズム、ズレとか全くの歪みがない音楽、
うん、
それがコンピューターサウンドで YMO、うん、
なるほどね、
うん、を作って、うん、でその YMO を経て、うん、またその年取って、
うん、
年取った時のなんかこう、まあちょっと手元が狂ったりとか、
うん、
そういうズレとかを楽しむような年代になってきたっていう話をされてて、
へ、面白いね、
面白いなって思ってて、そのやっぱり世代世代にその楽しみ方があるし、うん、伝え方があるみたいな話をしてて、うん、やっぱ素晴らしいなと思ってた、う
ん、その番組で僕も見たけどめっちゃ面白いんだよ
ね、
うん、でいろんな彼らのやってる音楽についての結構ね、
うん、
聞いたことないぐらい詳しい話をね、
うん、
やってて、うん、でね、あの YMO って結構そのワールドミュージックをすごい研究してる実は ね、
う
ん
う
ん、ね、ユニットでいろんなその、あのなんていうの、例えば中国の 曲調みたいなね、
うん、
曲を作ったりとか、うん、そういうのもだから彼らはちゃんとその研究して、研究の結果そういうのを、まあ、コンピューターサウンドで再現してるみたいなことだよ ね、
うん、いろんな国の民謡とか ね、
う
ん、
そうそうそうそう、あ、それがすごい面白いね。
そうね、うん、やっぱりこう理論付けて、
そうそうそう、
検証して実験してるっていう、うん、まあすごく頭のいい、
頭のいいアカデミックな感じ、
うん、アカデミックな、うん、その実験音楽なんだよね。
でそのね番組見たらすごい腑に落ちるとか、なるほどなるほど、そういうことか、うん、この曲のまあそのなんていうの、曲作りのコンセプトは、
う
ん、あ、こういうことやったんやなってい
う
のが分かって、すごい面白かった。
そうね、面白かった。そのリンゴスターのドラムの叩き方のこれが面白いとか、うん、すごい細かくやってたよ。
でもね、今というかもうずいぶん前からやけど、うん、コンピューターサウンドもその、うん、要はグルーヴを再現するための機能が全部あるのよね、
うん、
でクォンタイズって言って、その普通に打ち込みして、じゃあこのリズムを誰々風のこうグルーヴ出す調節をしてくれて、ボタン1個 で、
うん、
それがまあライブラリであるんよね、
うん、
ドラマの誰々風の
癖とかが、
癖というかそのちょっと遅らすっていうのは結局その人のまあ指紋みたいなもんで、
うん、
ね、その
あった、
うん、こう均等に叩いてるようやけど、もう何百万分、何百万とは言うけど、何ミリ秒の誤差で、やっぱその人のこのなんか、まあ喋るんでもそうやん、リズムってあるやん、はいはい、それって人によって違うやん、
うん、まあでも手の長さと体格も全部そうですよね。
そういうの、うん、それをねでもちゃんとそのデータ化されてて、うん、全部そういうの
は
自動でできるよね、
へ
ー、もうチャット
GPT
とか AI とか、うん、まあそういう分析に近いようなことだよね、
うん、チャット GPT もね、なんか今曲作曲のプログラムできてるね、うん、だこんな感じの曲作ってくれって言ったら、
うん、
作ってくれる
まあそうやろ
う
ね、
そうですね、うん、じゃあこれからは本当そのズレとか歪みが 宝になりますね、自分なりの個性というか、うん、
そう ね,
ね
でもそれももう分析されてます。
そうか、もうすぐパターン化されるもんね。うん、
いやそれを、うん、それに対してどこまで人間が逆に正確にするのにチャレンジするとかね。
なるほどね。
まあいろんな、でもなんだろうな、うん、こう違った捉え方はあるんじゃないですか。 そうね、その時代時代に、
う
ん、
そうですね、どうなっていくんでしょう ね、
僕もでも最新 の, その音楽の人らがどういうことを、うんうん、面白がってるのかって全然知らない。一時はそのだからそういうデータができた時期は、うん、こんなこんな話面白いのかどうか分からないけど、うん、そのなんか変なんていうの、全然違うものを組み合わす、その例えば、うんうん、あのすごい黒い黒人っぽいドラムと、うん、西洋のなんていうの綺麗なその、うん、まあ、クラシックみたいな曲と組み合わせた時の、うん、その違和感を楽しむみたいな、うん、ことをずっと90年代、はいはい、2000年代ってやってたと思うんだけど、うん、今の新しい人たちってどういうことを楽しんでるんだろうなと思うわ。
うーん、難しいね。
難しいよね。でもきっとなんかあるんやね。きっと
あると思う、あると思う。
その最新の人気のある、うん、人気のというか、ね、才能のある人たちっていうのは、うん、もっと先に進んでなんか面白いことをやってるんやろうね、きっと。
どうやろうね。でもまあ洋服でいう、洋服作りでいうと、うんうん、意外とアナログだったりするから。
なるほど。
うん、だからなんかこう
そんなに変わってない、
回り回ってやっぱここかみたいな。
確かに。でもね、そのいわゆるその演奏してさ、歌ってっていう、もう人間のもう一番基本のところあるやん、うん、それは多分やっぱりそのなんていうの、才能、うん、なんやろやっぱりきっとね、うんうんうん、でもそういうのは分析してこうなんか新しいものを作るっていうのはきっとやっぱもっとなんか進んだことが起こってるような気がする。
そうね、うん、確かにね、
そんな気がする。それが何かはちょっと僕全然不勉強で知らないけれど、
うんうんね、いろんなツールで情報はね、うん、入る時代ですからね。
しかもコンピューターで大体のことできるからね今ね。
そうね、
昔と違ってね、スタジオなんかなくても曲作れるし、
本当よ、うんうん、どこいてでも作れるし ね
結構人気のああいうなんていうの、 YouTube とかで曲を発表してる人とかもさ、うん、いやもうパソコンだけですみたいな、音源もないですみたいな感じやもんね。そう
カフェで作りましたみたいな、
ねえ、
うん、ねすごい時代
ね、すごい時代と思う、うん、
すごい時代、
うん、
そんな松本さんは今日はどんな気分ですか？
全然そんな気分じゃない曲をじゃあじゃあ僕は南志保さんの、うん、プールの青は嘘の青っていう曲がありまして、これちょっとすごいいい曲なんで、うん、はい、ぜひ聴いてください。
聴いてみたい。南志保さん、可愛らしい歌手の方ですね。
これあのキリンジの、うん、堀米貴樹さんの作詞作曲で、非常にあの歌詞もね、
なんか意外でした。
ですよね。でも結構こういうね、まあ、アイドル、これは彼女はアイドルじゃないけど、アイドルっぽい感じの人にも曲を書いてて、
うん、
で結構アイドルがさらっと歌ってるんやけど、実はすごい深い歌詞だったりして、
うん、この歌も、
この歌もすごいめちゃくちゃあの読んでほしいんですけども、うん、まあちょっとそう学校生活、
うん、
プールの青は嘘の青という曲なんだけど、うん、まあ、プールの青は本当のね海とか空の青じゃなくて作られた青だけど、
そう、ね、
でもそれは実はそのなんていうの、それを映してて、うん、自分たちこの学校を卒業してた時に、うん、そのね、まあ、そういう世界、広い世界に、
もう広い世界ね、
っていうような、う
ん、広い空を映してる青でもあったんだよ、
そう、嘘だけど本当だっていう、そういう歌詞で、なんかその学校生活の中ある感じがすごいうまく出てて、もうこの言葉でしか表せないような感じやから、やっぱ素晴らしいなと思ってて、
甘酸っぱい思い出が蘇りますね。
そう、甘酸っぱい思い出があるわけ、
いろいろありそうですね。
いやでも
僕知ってるけど甘酸っぱい思い出前ね。
ああそうかそうか。でも それはみんなあるでしょ、うん、
あるよね、
学生生活、
うんうん、確かにプールの中だけだった、そこですっごいもがいて楽しんでた。だから、ね、
でも本当にそう、学校の時って、うん、学校の世界がさ、うん、自分たちのもちろんそこは
全部だと思ってるから、
うんうん、
そうでも実はその外にはさ、うん、平行いた向こうにはものすごい広大な世界がある、
うん、
でもそのことは気づかないね、その時はね、
全く
その友達関係とかのさ、悩み事とかが、うん、もうその人の世界全てみたいになってるけど、実はそんなことなくって、
うん、大人になったつもりでいたけど、
うんね、そうだから嘘の青なんで、ね、それがね、
うん、本当の青を見つけましたか、
ね、まあ、その先にあるからね、
うん、深いね。